贖いの日、レビ記16章パート4、花城剛。
今日も贖いの日レビ記16章という題で、考えてみたいと思います。今日はそのパート4になりますが、長く付き合っていただいて本当にありがとうございます。そしてあと1回でレビ記16章終わると思います。じゃあ今日のパート4を考えていきたいと思います。レビ記16章の15から19節がこのレビ記16章の清め、聖女の清めについて書かれている部分です。そしてこの聖女の清めはどこが清められるかというと、これは前回も繰り返し学びましたが、この主のためのヤギの血によって死聖女と聖女と、そして外庭の反祭を清める、この3箇所が清められるということを学びました。なぜこの3箇所かというと、日々の奉仕の中で汚されていたのがこの3箇所であったからです。ではレビ記16章の15節から読んでいきます。また民のための財祭のヤギをほふり、その血を垂れ幕のうちに携え入り、その血をかのお牛の血のように食材所の上と食材所の前に注ぎ、イスラエルの人々の汚れとその咎、すなわち彼らの諸々の罪のゆえに聖女のために贖いをしなければならない。また彼らの汚れのうちに彼らと共にある会見の幕屋のためにもそのようにしなければならない。15節において、かのお牛の血のようにとありました。かのお牛の血のようにというのは、この儀式を始める直前にアロンは自分と自分の家族のためにお牛をほふって、そして死聖女の方に注いだわけです。で、それと同じようにこのヤギをほふって、そして清めを行いなさいということなんです。これは次回詳しく考えていきたいと思いますが、お牛の血とこのヤギの血は全く意味が異なっておりました。このお牛はアロンから罪を聖女に移すための目的の血であったんです。ところがこのヤギについては、具体的な罪を告白して罪を移行していないヤギであったんです。そしてこのヤギは、聖女から罪を移動させるための血であったんです。全く違います。一つは聖女を汚すため、で、一つは聖女を清めるため、違う目的の血であったんですが、この幕屋の中の2箇所が主に日々の日ごとの奉仕の中で汚されたわけです。死聖女も入っていなかったんですが、日ごとの奉仕ではそこが汚されていたことになっているんです。そして香壇も汚されました。そしてこの死聖女と香壇というのは不思議な関係にあるんです。香壇は皆さんご存知のように聖女に設置されておりました。位置としては聖女です。第一の部屋です。ところが機能的には死聖女に属していたんです。そのことが聖書の中のいくつかの箇所に書かれております。まずヘブル書 9-3、パウロがヘブル人に対して言った言葉です。また第二の幕の後ろに別の場所があり、それは死聖女と呼ばれた。そこには金の香壇と全面金で覆われた契約の箱とが置かれ、この聖句、 よくよく考えてみると、あれ?と思いませんでしたか?死聖女に4節を見ると、金の香壇と契約の箱が置かれていたと書かれてますね。書かれてますよね。そうでしたか?金の香壇は死聖女に置かれていました?第一の部屋に置かれてましたよね。ところがパウロは、金の香壇は死聖女に、死聖女が金の香壇を持っていたと直訳すれば書いてます。ここに置かれと日本語では書かれてますが、口語訳では置かれたと書かれていますが、そうではなくて、死聖女は、この、香壇を、あるいは香炉を持っていたと書かれています。持っていた。で、この死聖女と香壇というのは一つのグループとして見れるんですね。この香壇というのは第一の部屋の三つの器具のうちの一つで、この三つの器具はなんか肩を並べているかのように感じるんですが、そうではなくて、これは実は死聖女に属していた器具であったんです。旧約聖書もそのことについて触れております。列王記上6章の19節。そして主の契約の箱を置くために宮の内の奥に本殿を設けた。宮はですね、死聖女とか、聖女とかとはまた別の呼び方がありまして、死聖女のことを本殿と言うんだそうです。本殿。で、その本殿に、20節を見ると、本殿のその寸法が書かれています。そして、純金でこれを覆った。また、紅白の祭壇を、作ったと書かれています。なぜ死聖女の話をしているときに、香壇の話になるんでしょう。不思議ですね。そして22節に飛びますと、また金を持って残らず宮を覆い、ついに宮を飾ることをことごとく終えた。また本殿に属する祭壇をことごとく金で覆った。ここでも、ここでは祭壇と書かれていますが、これは香壇のことなんですが、香壇は本殿に属するという言葉を使っています。先ほどのヘブル書の9章の4節では、ハドという言葉、持っているという言葉でしたけれども、ここでは属すると表現されていますね、口語訳では。なぜそういうふうにヘブル人たちは考えていたんでしょうね。物理的には第一の部屋にあるのに、死聖女に属していたと。どういうことでしょう。あけぼの上巻の415ページ、16ページをお読みします。祭司は日ごとの務めにおける他のいかなる行為よりも、香を捧げるときに神の御前に一番近づいたのである。聖女の内部の帳は建物の上部にまで及んでいなかった。つまり、この幕屋は天井についてなかったっていうんですね。ちょっと空いてたんです。食材書の上に現れた神の栄光は第一の部屋からも、つまり聖女からも部分的に見ることができた。祭司は主の前に香を捧げながら契約の箱の方を向いた。見た。香の煙が立ち上るとき、神の栄光は食材書の上に下り、死聖女に満ちた。そしてそれは両方の部屋にまで満ちて、祭司が幕屋の戸口にまで退かなければならないことがよくあった。この象徴的礼拝において、祭司が自分には見えない食材書を信仰によって仰いだように、神の民は今、つまり現在ですね、私たちは、 人の目に見えないが天の聖女で彼らのために取りなしておられる偉大なる大祭司キリストに祈りを捧げなければならない。この講壇の前に立って祈りを捧げるときに、心は至聖所に向いていたというんですね。そして煙も中まで至聖所まで届いたんです。キリストの功績と義を表すその煙は、功は、至聖所まで届いていたんです。そしてこの契約の箱の上にあった食材書のケルビブの間にあったこの空間に、シェキーナーという神の特別な御臨在の光が あったと書かれてますが、それは常にあったわけじゃないそうですね。ここを見ると、この光の煙が立ち上るときにこのシェキーナーが下ったというんです。それほどこの講壇と至聖所の関係は密接であるということを、覚えていたいと思います。そして、ここからの教訓として、現代において私たちも祈るときに、天の至聖所におられるイエス様、そして神様のことを覚えておくべきであるんですね。そして続き、レビ記16章の18節を続けて読みます。先ほどは至聖所と聖所に血を注いで清めましたが、その後、そして彼は主の前の祭壇の元に出てきて、これがために贖いをしなければならない。すなわち、かのお牛の血とヤギの血とを取って、祭壇の四隅の角につけ、また指を持って七度その血をその上に注ぎ、イスラエルの人々の汚れを除いてこれを清くし、清別しなければならない。この、ポイントに行く前に、19節の何が聖女を汚していたかというのは、ここに下線で書かれていますが、これ聖女が汚れていたというときに、聖女そのものが汚いとは、汚れているということではなくて、そこにイスラエルの人々の汚れがついていたんですね。それを除いて清くするということです。で、それは先ほどの至聖所も、そして、聖所も同じように、イスラエルの人々の、汚れが、16節ですね。イスラエルの人々の汚れとその都が、すなわち彼らの諸々の罪のゆえにと書かれています。これらが聖所を汚していたんですね。失礼しました。で、この主の前の祭壇という言葉が、この祭壇という言葉だけでは、公の祭壇なのか犯罪の祭壇なのかわからないんですね。文脈からしかわからないんです。で、ここを文脈を見たら17節までに第二の部屋、第一の部屋を清めたので、そこから出てきてということがわかります。なので、この主の前の祭壇というのは、講壇ではなく、主の前の祭壇は、外庭の犯罪の祭壇です。で、私たちの教会の中で、この罪の除去について誤解があるんですね。で、それはキリストが至聖所を出られた後になされるという結論になっているんです。なぜかというと、先ほどの犯罪の祭壇なのか講壇なのかの理解によってこの理解が分かれるんです。もしも講壇だと考えれば、罪の除去はイエス様が至聖所を出られた後だというふうに考えるんです。犯罪の祭壇だと考える私たちがそうなんですが、その考えは、 イエス様が死聖所におられる間に罪の除去がなされると考えます。しかし、ここで混乱しやすいのはこうなんです。儀式の順序通りにキリストの働きがなされるという前提で考えるときに、講壇で清められるとなれば、イエス様が死聖所から出られた後というふうになるんですが、逆に外庭の犯罪の祭壇でまで行って罪の除去がなされると考えた場合には、キリストの再臨の後になって、それもまたおかしくなるんです。なので私たちはキリストのアロンの儀式のきちんとしたその順序が必ずしも完全に天のイエス様の働きを正確に順序通りに反映できないということもまた同時に考えています。それについてはまたいくつかの例を後で考えます。しかしその前に、ここで罪の除去の誤解について、私たちの教会の中にある、よく読まれている資料をここに見てみたいと思います。食材の日、最後の日に大祭司が行った働き、大祭司が食材所での働きを終え、死聖所から第一の部屋の祭壇の元に出てくる。ここに出てくるという言葉、レビ記16章の言葉を、第一の部屋に出てくるという表現を使ってますね。あえて使ってます。大祭司が祭壇で聖所と人々の汚れを除いて清くするために贖いをする。ここでは祭壇と言ってます。しかしどの祭壇かここではっきり言ってませんが、大祭司が罪を告白して生きているヤギの頭に乗せ、荒野に送り出す。ここで罪が除去されたのは、食材の日、いつ、どこでだったかがわかります。いつ、死聖所での贖いを終え、祭壇がある第一の部屋に出てきて、さらなる贖いが行われた。ここでは、祭壇がある第一の部屋というのは、つまり講壇だということですね。この贖いこそが、聖女と人々の汚れを除いて清くするという罪の除去なのである。どこで聖女と人々の汚れを取り除く贖い、罪の除去は、第一の部屋、聖女にある祭壇で行われた。つまり講壇ですね。そして続いてこういう文があるんです。この第一の部屋、聖女での贖いは、お牛とヤギ、アザゼルではない死のヤギの血を混ぜたものを、金の祭壇、講壇の四隅の角に、指でつけ、そして七たびその血を祭壇の上に注ぐことによって行われました。私たちはここで書いている金の祭壇ではなくて、外庭の犯罪の祭壇だと考えているわけです。聖女の祭壇、講壇における贖いは、年に一度の食材の日に行われたことが、出エジプト記30の10節に記されていて、確かに、レビ記30の10に、講壇に血を注ぐということが書かれています。これが私たちが考える、会見の幕屋を清めることと同じことだと考えています。レビ記16章の33節にも、彼は死聖所のために贖いをなし、また会見の幕屋のためと祭壇のために贖いをなしとあります。この祭壇、講壇での贖いは、証の文にも記述されています。次の引用文では、年に一度の贖いは、聖所の各部屋で行われたことが記されています。そして、食材は、死聖所の食材所だけでなく、聖所の祭壇にも行われるべき、幕の前の講壇にも注がれなければならなかったと、2回も繰り返されています。 ではその引用文を見てみましょう。聖書と証の文を用いるので引き込まれていって、これは正しいというふうに感じるんです。で、ここで2回繰り返されているというところを注目しながら、次の文を見てみたい。その、このプリントの、資料を続けてみて、どのようにこの引用文を用いているか見てみたいと思います。大総統下巻132ページ。こうして務めが毎日一年中を通じて行われた。イスラエルの罪がこうして聖所に移され、そしてそれを取り除くために特別の務めが必要であった。そこで神は聖所の各部屋のために贖いをすることをお命じになった。イスラエルの人々の汚れとその咎、すなわち彼らの諸々の罪のゆえに聖所のために贖いをしなければならない。また食材は祭壇にも行われるべきで、イスラエルの人々の汚れを除いて清くし、聖別しなければならない。で、今読んだところまで、点々というところがありますね。点々、またの前です。またの前。そうですね、そこです。うん、ここ、点々という意味は、この部分が省略されているという意味です。後でそれがどのような文か見てみたいと思います。一年に一度、大いなる食材の日に大祭司は、聖所を清めるために死聖所に入った。そして大祭司はその地を幕の中に携えて行き、食材所の上と食材所の前に注がれなければならなかった。地は幕の前の高壇にも注がれなければならなかった。ここを、この引用文の使い方を見ると、この下線引いて私も赤くしましたが、祭壇は高壇のように見えます。この引用の仕方だと。この引用文、点々じゃなくて全部、省略しないで全部ここに挙げてみます。この黄色い部分が上のプリントに引用されている言葉で、白いところが省略されている言葉です。点々で省略されたところだけまず読んでみます。これ大総統下巻の132ページですが、また彼らの汚れのうち、彼らと共にある会見の幕屋のためにもそうしなければならない。この部分が抜かれていたんです。またと言って、その次、また、あ、いや、その次です。はい。また、食材は祭壇にも行われるべきで、このまたという言葉とても大事です。つまり、その前までに、聖所、死聖所と会見の幕屋、つまり第一の部屋が清められました。これが線を引かれていた各部屋のためにという意味です。下線部ありますね、各部屋のために。うん、そして、追加してまた食材は祭壇にも行われるべきでと。なので、ここで、この祭壇を高壇だと考えると、会見の幕屋を2回清めているみたいに見えます。で、ここ省略すべきではないんですね、本来。で、続けて読むと、最後の黄色い部分に、高壇、最後から2行目の方に、高壇という言葉が出てくるんです。なので、この祭壇、が、高壇だと考えるのは、この文が白いところが抜けていますから、これは、そういうふうに見えるんですが、これは、この引用文の読み方の誤りです。正しくは、この会見の幕屋が高壇であるんです。この違いわかるでしょうか？非常に大事なところなので、理解して何回も自分で確認していただきたいですね。プリント読むとかではなくて、自分で証の踏みを見て読むということ、考えるということ大事だと思います。そして、罪の除去はキリストが死聖所におられる間に 死聖所から出られた後ではなくて、死聖所におられる間になされるということをこだわりたいんです。そしてこれが現代の真理だと思っています。この現代の真理でセブンスデーアドベンチストが一致できたらなと望んでいます。初代文集452ページお読みいたします。各人の判決は生か死かのいずれかに決まっていた。イエスが聖女で奉仕しておられた間に審判は死せる義人から次に生ける義人へと続けられていたのである。キリストはご自分の民のために贖いをなして彼らの罪を消し去り御国を受けておられた。ここで罪が消し去られたのはイエス様が死聖女に聖女で奉仕しておられた間にという言葉がありますが、これはもっと具体的に次の段落を見ると、イエスが死聖所から歩いて来られるとという言葉が次の段落にの始めに書かれてますね。最後の行ですね。最後の行。はい。なので、死聖所におられる間に罪が除去されるということ。これ、我々の信仰の基礎であり、柱であるダニエル8の14が言わんとしていることです。レビ記16章アザゼルのヤギについて今度は考えていきたいと思います。でその前に考えることがあるんですが、このレビ記16-20に聖女と会見の幕屋と祭壇、この3つが贖われるんですが、ここに大事なキーワードとして贖いを成し終えた時という言葉に注目したいんです。この3箇所が贖われて、そしてこれで贖いが成し終えた時という言葉。つまりここに血を降り注いだ時に贖いは終わるんです。まだアザゼルのヤギに罪は乗っけておりません。贖いはいつ終わるか。聖女と会見の幕屋と祭壇に血を注いだときに、イエス・キリストによって成し終えます。サタンの助けは必要ないんです。贖いを完了するのに、サタンの協力は必要ないんです。まず、贖いというのは、レビ記4章や16章を見ると、罪の許しと4章に書かれていて、そして16章では清めと書かれています。贖いは許しと、罪の許しと罪の除去で構成されているんです。そして、アザゼルのヤギに在籍を移行することは、贖いが完了した後になされるので、アザゼルのヤギに罪を移すときに罪の除去がなされたとは言えないんです。わかりますね。贖いはこの3箇所に血を注いだときに完了するんです。アザゼルの上に乗っけるときではないですね。で、罪の除去とは、まず、天の聖女からキリストの血によって法的に私たちの罪を清めるということです。それから、地上の神の民、つまり聖霊の宮から聖霊によって道徳的に罪を清めること。つまりキリストと同じ姿になるということ。この二つを含んでいます。罪の除去。だから、単なる法的な手続きではなく、私たちの心に完全な品性が作られる時であるんですね。で、その我々の心から罪を取り除いて、新しい心を与えてくださるのは、 キリストの力でできます。サタンの力はいりません。レビ記16章の21節。そしてアロンはその生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエルの人々の諸々の悪と諸々の咎が、すなわち彼らの諸々の罪をその上に告白して、これをヤギの頭に乗せ、定めておいた人の手によってこれを荒野に送らなければならない。こうしてヤギは彼らの諸々の悪を担って人里離れた地に行くであろう。すなわちそのヤギを荒野に送らなければならない。この定められた人によって荒野に送るということ。これは祭司ではなかったんです。定められた人というのは祭司ではないんです。一般の人から選ばれた人であったんですね。そしてこの最後の働きにキリストのその働きとそれから人間の働きが両方が必要であるんです。この両者の協力で最後の最後までなされるんですね。で、M.L. アンドレアセンは聖女の奉仕というその著書の中でこのように述べております。最終世代の中に神は、人は神の律法を守ることができ、罪を犯すことなく生きることができるという決定的な実証をお与えになる。最終世代の聖なる者たちを通して、神はついに擁護されて立たれる。彼らを通して神はサタンを敗北させ、神の問題に打ち勝たられる。天の聖女の清めは、地上の神の民の清めによって決まる。それゆえに、神の民が聖であり、責められるところがないものとなることはいかに重要であろう。彼らのうちにあるすべての罪は焼き尽くされなければならない。セブンスデイ・アドベンチストは1950年代の前半まではこのような考えが主流であったんです。ところが1960年代以降、別の考えが現れてきたんですね。そして、現代では、いろんな牧師がそのように述べておりますが、最終世代の思想は誤りだという主張が、この教会の中で今、主流になりつつあります。ジョージ・ナイト先生のアイデンティティを求めてという本の214ページ、15ページをお読みします。アンドレアセンのアプローチは部分的に救いの計画を人間中心の出来事に仕立てます。彼の神学に従えば人間は事実上キリストを必要としない領域に達しなければならなくなります。つまり自分自身の業績の上に立ち、中保者なしに自分で立つことができる領域に達しなければならないということです。M.L. アンドレアセンはエレン・ホワイトが述べた中保者なしに立つことという声明を救い主なしに立つという意味で読んだので、この解釈に至ったのでした。これは曲解だと思っています。私たちが中保者なしに立つというときに、救い主はいらないという意味ではないですね。あるいはキリストなし。我々にはキリストは必要ないという意味ではないですね。ただ、我々の罪が除去された後に、中保者という仕事を辞めたキリストがいなくなるということであって、相変わらずキリストが必要です。この点がアンドレアセンの最終世代神学の最大の問題点です。それは神が人間に依存している。つまり神の義と最終的な勝利に関し、神はアドベンチスト教会に頼っているということになるのです。率直に言えば、これこそ神がご自分の技を完成することができる唯一の器であると自らを見なしていた 1世紀のユダヤ人たちの究極の異端でした。しかし、これらすべての神学に反して、聖書の神は常に神であり続けます。神ご自身が人間のいかなる集団にも依存なさることは決してありません。イエス様がいろんな癒しをなさいましたね。地上で奉仕して、交渉外の中でいろんな癒しをなされましたけれども、イエス様お一人で癒すこともありました。ある時には、泥を目に塗って洗いなさいって、その人に協力を求めたこともありました。あるいは、ラザロが出てくる時にそれを助ける人々もいました。神様は、お一人で救う力はあります。しかし、人間の協力なしにそれをすることを好まれないんですね。人間の協力を求めておられる神であるんです。ロボットではないですから。人間がロボットではないですから。で、続けてお読みします。私は次のように書きました。贖いはすべて神のものである。それは恵みによって始まり、恵みによって終わる。キリストの御業は人がそれを受け入れるようと、受け入れまいと有効であり続ける。食材において人がなすべき部分は、それに対していかに対応するかであって、人間がいかなる業績を残すかではない。人が汚れのない人生を生きることによって神の力を実証するかどうかによってではなく、贖いはキリストの罪なき生涯とし、復活と天における働きがなされたことによって、すでに成し遂げられたのである。ここでジョージ・ナイト先生は誤解しています。ここに、神の、人間が何か業績を残して、贖いが完成するというふうに、エメール・アンデレセンや私たちが考えているというふうに見ているわけですが、決して、この、我々の技や、行い、功績によって、贖いが完成するんではないですね。これっぽっちも、我々の贖いの功績にはなり得ません。我々の行いは、全く無力であります。しかし、我々の信仰と、ごめんなさい、悔い改めと信仰が、この贖いに協力することになります。そして、その贖いと、ごめんなさい、悔い改めと信仰を見て、キリストが我々の心から罪を取り除くという、そういうふうに理解しているわけですね。なので、ここでは誤解されていると思います。そして、ここでは、最後の3行では、贖いはキリストの罪なき生涯とし、復活と天における働きがなされたと書いています。ことによって、すでに成し遂げられた。つまり、贖いは完成したという立場です。で、大曹と下巻の222ページには、まだ贖いは完成されたと書かれていません。キリストが十字架で開始した働きを完成するために天にお帰りになったと書かれています。まだ贖いは完成していないんですね。で、このアザゼルの槍に、乗っけられるということに、罪が乗っけられることについて、もう少し考えてみたいと思います。このサタンに最終的に負わされる罪というのは、どんな人の罪か。これ、教会に行ってれば、その人の罪は乗せられるということではないんです。初代文集の303ページを見ると、イエスからできるだけ多くの人を引き離しておくことは、サタンの利益のためでもある。なぜなら、キリストの血によって贖われた人々の罪は、ついには罪の創始者である彼の上に負わせられて、 彼がその罰を受けなければならないからである。一方、イエスによる救いを受け入れない者は彼ら自身の罪の罰を受けるのである。サタンに乗せられる罪というのはキリストによって贖われた人の罪です。あるいはイエスによる救いを受け入れた人の罪です。そしてこのサタンに乗せられる罪は彼自身の罪、そして悪天使たちの罪、そして贖われない人間の罪、そして贖われる人々の罪、すべて彼の上に置かれるんですが、彼の上に乗せられる前に救われる人々、キリストによって贖われる人々の罪は、その重い罪はキリストの上に乗せられるということもまた覚えなければいけないです。一旦はキリストの上に置かれるんです。それをサタンに乗せるわけですが、その前にキリストに乗せられるということも覚えていなければいけません。大曹統下巻137ページ、また財祭が犠牲としてのキリストを指し、大祭司が忠保者としてのキリストを表す一方、アザゼルのヤギは罪の張本人であるサタンを象徴していて、彼の上に真に悔い改めた者たちの罪が最終的に置かれるのだということも分かった。大祭司は財祭の血によって聖女から罪を除去されたときに、それをアザゼルのヤギの上に置いた。キリストが彼の務めの最後に、ご自身の血によって天の聖女からご自分の民の罪を除去されるとき、彼はそれをサタンの上に置かれる。なので、この質問の答えとしては、真に悔い改めた人の罪です。なので、罪とは何かということの理解が非常に大事になってきます。自分は罪人ではないと感じると、サタンの上に置かれないで自分で追ってその刑罰を負うことになるので気をつけなければいけないですね。あ、失礼しました。これ大曹統下巻の137ページです。では、今まで見てきた儀式をこうビジュアルにまとめてみたいと思います。まず、本当に悔い改めた人の罪が犠牲の動物の上に移されます。そして、そこで取られた血が、外庭の犯罪の祭壇。そして、あるいは、その、祭司によって、運ばれて、第一の部屋の、公壇の上に、角に注がれます。そして、幕の前のにも、注ぎます。それによって死聖女が汚されたことになります。そしてこれが日ごとの奉仕でした。これは罪が聖女に移されるということを示していた儀式でした。で、年ごとの奉仕としては、主のためのヤギがまず、ほふられます。その時には罪の告白はないです。そこに罪を移行しているのではなくて、キリストを象徴する罪のない犠牲の動物であったんです。そして、そこで流された血が死聖女で注がれて、死聖女がその血によって罪が回収された格好になります。そして、第一の部屋が会見の幕屋が、あるいは講壇が清められました。そして、その後出てきて、犯罪の祭壇も清められました。そして、大祭司がすべてその罪を負ったことになっていて、そして、もう一つのヤギの、アザゼルのヤギの上に、その罪が移行したんですね。そして、この アザゼルのヤギは外に連れて行かれたわけです。こうしてイスラエルの罪が清められたという儀式が一年に一度なされていたんです。初代文士の453ページに、このアザゼルのヤギに乗っけられた罪は、罪性ではなくて罪責であるということを意識して読んでみたいと思います。イエスが執政所におられる間に告白された罪は、罪の創始者であるサタンの上に置かれ、彼がその刑罰を受けねばならなかった。罪の除去というときには、我々の心から罪性が除かれます。そしてタイミングは個人個人違います。ところが、サタンの上にその罪が乗せられるというのは、罪性ではなくて、罪責の方、罪の責任ですね。つまり、滅びなければいけないという、罪の上に滅びなければいけない責任。全世界の罪をイエス様が背負って、一回でアザゼルに乗せます。だから、それが我々の罪の除去だとすれば、全世界の人々が一瞬にして一度に心が清くなるというふうに誤解もされるんですが、そうではないんですね。大曹統下巻137ページ。サタンは審判の執行において最終的な刑罰を負わねばならない。アザゼルのヤギは人里離れた地へと追い払われ、イスラエルの宿営には二度と帰ってこなかった。そのようにサタンは神と神の民の前から永遠に追放される。そして罪と罪人の最終的な滅亡の時に消し去られるのである。それから続けてレビ記16章の23節に移りたいと思います。今度は大祭司の服について考えます。そしてアロンは会見の幕屋に入り、聖所に入るときに着た天布の衣服を脱いでそこに置き、聖なるところで水に身をすすぎ、他の衣服を着出てきて、で、これも誤解されているところがアドベンチスト9にありまして、天布の服は自分と自分の家族のために王子をほふって死聖所に入るときだけこの白い服を着ていて、そしてヤギをほふって死聖所に入るときはきらびやかな大祭司の服を着ているという解釈もあるんです。しかしレビ記16章を見ると、すべての一日の儀式が終わって最後にこのような服を着替えるということをしているんですね。だから、ずっとヤギのイスラエルの民のためのヤギ、主のためのヤギをもの血を持って死聖所に入った時もこの白い服をアロンは着ていたんです。そして、シャワーって言ったら変ですね。身をすすいで、そして他の服というのは、ここできらびやかな服を着て出てくるんですね。で、大祭司の服というのは、下に鈴とザクロがついていたんです。この白い服にはついてなかったんですね。だから、動きが静かで、どうなってるのか外の人はわからなかったんです。ところが、24節にあるように、この他の服、つまり大祭司の服を、本来の服を着て出てくるときに音が鳴るんですね。生き残る人々の180、181ページをお読みします。年にただ一度だけ大祭司が注意深く厳粛に準備してから死聖所に入ることができた。もし大祭司の死聖所にいる時間が普通よりも長引くと、民は自分たちの罪か、あるいは何か祭司の罪のゆえに、彼が神の栄光に打たれて死んだのではなかろうかと恐れ怯えた。しかし、大祭司の衣についている鈴の音が聞こえると、人々は安堵の胸を撫で下ろすのだった。やがて大祭司は出てきて民を祝福した。 ここでこの文脈からも分かるように、この贖いの日の一日の行事の間はほとんどは白い服を着て音はなかったんです。最後に着替えて音が鳴ったので、人々はよかった、この犠牲が受け入れられた、罪は除去されたんだと安心するわけなんです。なのでこの鈴の音は民にとっては本当に喜びの音であったんですね。初代文集96ページ。私は幻の中で死聖所へ連れて行かれた。そこで私はイエスがなおイスラエルのために取りなしておられるのを見た。彼の衣の裾には鈴とザクロがついていた。あれ?と思いました。先ほどのアロンは死聖所にいるときには鈴とザクロついてないんですね。しかしエレン・ホワイトが幻の中で見たイエス様は衣の裾に鈴とザクロがついていたと書かれているんです。これは地上のアロンと天のイエス様の違いであることがわかります。なので地上の儀式は完全には天のイエス様の働きを反映できてないところがあるんです。アロンは罪人であったゆえにそのような姿になる必要があったんですね。続けてイエス様の天の服装を見てみたいと思います。初代文集126ページ。彼はその車に乗って父なる神が座っておられる至聖所に入って行かれた。そこで私は父なる神の前に立っておられる大祭司イエスを見た。彼の衣の縁には鈴とザクロとがあった。イエスと共に立った人々は至聖所のイエスを信仰を持って仰いで、我が父よ、あなたの霊を仰いで与えてくださいと祈るのであった。するとイエスは彼らに聖霊を注がれた。その息吹の中に光と力、そして多くの愛と喜びと平和があった。ここでも鈴とザクロがあったということが、入るときに、至聖所に入るときにその服を着ていたことがわかります。そして、初代文集410ページの10ページ11ページをお読みします。私は1844年の預言的期間が終了したときに天で何が起きたかを示された。イエスが聖所における働きを終わり、その部屋の戸口を閉じられたときに、彼の再臨のメッセージを聞いてそれを拒んだ人々の上に大いなる暗黒が垂れ込めた。そして彼らは主を見失った。そのときイエスは立派な衣服を着ておられた。彼の衣服の裾の周りには鈴とザクロ、そしてまた鈴とザクロがついていた。で、それだけじゃなくて、彼の肩からは見事な細工を施した胸当てがかかっていた。彼が動かれると、これがダイヤモンドのように輝き、胸当てに書かれたか、または刻まれたかと思われる名前のような文字を浮き上がらせていた。また、主は冠のようなものを頭にかぶっておられた。彼が衣服を完全に整えられた時に、彼は天使たちに囲まれて、火の車に乗り、第二の幕の中に入って行かれた。そしてイエス様が出て来られた時はどんな姿でしょう。初代文集452ページ。イエスが至聖所から歩いて来られると、衣の鈴が鳴るのが聞こえたと。なのでイエス様は初めから終わりまで至聖所で大祭司のきらびやかな服を着ていることがわかります。続けてレビ記16章の24節をお読みいたします。聖なるところで水に身をすすぎ、他の衣服を着、出てきて自分の犯罪と民の犯罪とを捧げて、自分のため、また民のために贖いをしなければならない。贖いの日というのは、ただヤギをほふっただけじゃなくて、まず牡牛をほふりましたよね。その前は日ごとの犯罪もほふっていたんですが、また犯罪のこれは、お牛でしたかね。あ、親木ですね。親木をほふってるんです。 そして、これも、まあ、ここで言いたいことは、イエス様は十字架にかかられたのは一度だけだと、ヘブル書に書いています。しかし、この儀式では、何度も何度も動物が、毎日殺されるし、一日の中でも何回も殺されるんですね。なので、これも正確には、イエス様の働きを反映できてないということになります。続けて25節。また、祭祭の脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。26節。かのヤギをアザゼルに送った者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。27節。聖女で贖いをするために、その血を携え入れられた祭祭とお牛と祭祭のヤギとは、宿営の外に携え出し、その皮と肉とお物とは火で焼き捨てなければならない。これを焼く者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。この宿営の外に携え出されて、この犠牲の肉が焼かれたことをちょっと考えてみたいと思います。ヨハネ16-17には、イエスは自ら十字架を背負って、サレコーベ、ヘブル語ではゴルゴダという場所に出て行かれたと書かれています。このゴルゴダという場所は、実はエルサレムの城壁の外にあったんですね。城壁内ではなかったんです。なので、出て行かれたと、ヨハネ19-17節には書かれています。レビ記1-11には、彼は祭壇の北側で主の前にこれをほふり、アロンの子なる祭司たちはその地を祭壇の周囲に注がなければならないと記されていまして、この犠牲の動物がどこでほふられるかということもきちっ細かく指定されていたんです。この祭壇の北側であったんですね。これは不思議なことに、この条件、外ということと、それから北であったということ。この二つの条件をイエス様の実際の十字架も満たしていたようです。これは、この赤い点点点は、このエルサレムの城壁です。その中心からちょうど真北に、サレコーベというところが城壁外にあったんですね。ゴルゴダというところです。この、城壁はこれなんですね。で、その外、郊外にサレコーベ、ゴルゴダがあったんです。ここが城壁内で、ここが城壁外です。で、このサレコーベは、その城壁の上からこう写真を撮ってみると、ちょうど骸骨のような顔が見えますかね。このくぼんだところが影になって目のように見えますね。そして口のようなものもあります。これ今いろんなバスターミナルかなんかが作られてしまって見えづらいんですが、昔の写真を見るとよくわかります。目、鼻、口ですかね。なので当時の人はこれをサレコーベと呼んでいたみたいですね。そこでイエス様は十字架にかけられたということです。このことについてパウロも言及しています。ヘブル13-11からお読みいたします。なぜなら大祭司によって罪のために捧げられる獣の血は聖女の中に携えて行かれるが、その体は宿営の外で焼かれてしまうからである。だからイエスもまたご自身の血で民を清めるために門の外で苦難を受けられたのである。したがって私たちも彼の辱めを身に負い、 宿営の外に出て身元に行こうではないか。この地上には永遠の都はない。汚らんとする都こそ私たちの求めているものである。だから私たちはイエスによって賛美の生贄、すなわち彼の皆を称える唇の実を絶えず神に捧げようではないか。この宿営の外にイエス様が喜んで父と相談した結果、犠牲になるということ、苦難を喜んで受けられるということを考えるときに、そしてパウロも私たちもそれに従おうではないかと、ヘブル 13-13 に書かれていますね。で、私たちも宿営の外に出て身元に近づこうではないかという意味は、喜んでイエス様の御足跡、つまり苦難を受けようではないかということをパウロは進めているんです。苦難を受けたら不平不満を言うのではなく、15節には賛美の生贄を捧げましょうとパウロは私たちに訴えています。喜んでキリストの苦難に預かるに足るものとしてクリスチャン生活を歩むようにパウロは進めておられるんですね。そしてイエス様もそのように私たちにご計画なさっているようです。なので、今ヘブル16章の28節まで今日は学びましたけれども、イエス様のこの犠牲のこと、そしてその犠牲の結果、私たちに何が賜るかということ、つまりキリストのような完全な品性という、清めに預かる、神の性質に預かるということを、その望みを持って私たちは常に賛美の生贄を捧げていきたいと思います。天にいらっしゃいます神様、神様の憐れみ深い救いの計画を心から感謝いたします。ただイエス様の御業により私たちは贖われます。キリストの血によって私たちは清められます。そして私たちの高慢心を聖霊によって示してくださり、心からの悔い改めに経験に入ることができるように導いてください。自分一人で生きていると生まれながら感じてしまう私たちです。我々の愚かさをお許しください。そして聖霊によって目が開かれ、罪を見ることができますように。キリストの愛が私たちのうちになく、イライラしたり、短気な言葉を出したり、自分勝手なわがままな心を持ってしまったり、隣人を愛せなかったりする性質をお許しください。どうぞキリストの功績が無駄にならないように、聖霊の助けによって引き続き贖いの技が進められますように、この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。